聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第16編1節から11節。ミクタム、ダビデの詩。神を守ってください。あなたを酒どころとする私を。主に申します。あなたは私の主。あなたのほかに私の幸いはありません。この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。他の神の後を追う者には苦しみが加わる。私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に上らせません。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。計り縄は麗しい血を示し、私は輝かしい修行を受けました。私は主を讃えます。主は私の思いを励まし、私の心を夜ごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。新約聖書マタイによる福音書第6章1節から4節。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、猛暑が続く中、私たちの一週間の歩みを守ってくださり、この礼拝へと招いて御前に集わせてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞこの礼拝に聖霊によって臨み、御言葉を語りかけ、恵みの御業を行ってください。暑さの中で体も心も弱ってしまっている私たちを聖霊の風によって新しくし、あなたの御言葉によって力を与え、新しい一週間をあなたに支えられて歩んでいくことができますように。本日も午前と午後の2回に分かれての礼拝を行っています。しかし来週には1回の礼拝を共に守り、そこで聖餐に預かろうとしています。主イエスキリストの体である教会の交わりを目に見える仕方で再建しようとしているこの群れをあなたが導き、一歩一歩前進していくことができますように。新型コロナウイルスの感染は拡大しつつあることが伝えられています。教会に連なる者とその家族の健康を支えてください。特に高齢の方々、基礎疾患のある方々、弱さを抱えている方々を守ってください。皆が安心して喜んで礼拝や集会に共に集うことができる日を一日も早くあなたがもたらしてくださいますように。本日は久しぶりにこの礼拝の後、新入会員懇談会を対面で行おうとしています。最近新たにこの群れに加えられた方々が、教会における交わりを広め深めていって、キリストの体である教会を皆で共に築いていくことができますように。あなたとの出会いを求め、信仰を求めて礼拝に集っておられる弓道中の方々がおられることを感謝いたします。 洗礼の志を与えられ、また転入を希望して準備をしている方々に良い備えを与えてください。またキリスト教学校からの紹介によってこの礼拝に集っている方々も多くあります。どうぞ学校での礼拝や聖書の学びとともに、教会でともにあなたを礼拝することによって、あなたの救いの御業がこの世界に豊かに行われていることを知り、その御業に預かっていくことができますよう導いてください。コロナへの不安やこの暑さなど、いろいろな事情で礼拝に集うことができず、救いの自宅で音声を聞いたり、説教原稿を読んでいる方々のもとに、あなたが聖霊によって臨み、恵みをもたらしてください。また今、病気で苦しんでいる方々に、癒しと平安を与えてください。入院をしている方もいますし、自宅で療養やリハビリをしている方もいます。介護施設で生活している方もいます。高齢のために健康の不安を覚えている方もいます。それぞれに慰めと支えとを与えてください。そして家族の看病や介護をしている人たちを力づけ支えてください。心にいろいろな苦しみや悲しみを抱えている方々、不安や孤独、怒りや苛立ちを覚えている方々、人間関係に傷ついている方々に慰めと支えと導きとを与えてください。主よ、先週一人の姉妹のご葬儀が行われました。若い日にこの教会で洗礼を受け、教会員同士で結婚をし、信仰者の家庭を築いて、65年に及ぶ信仰の生涯を歩まれた姉妹でした。あなたの導きと祝福とを感謝いたします。ご遺族と親しかった一人一人に豊かな慰めと導きとを与えてください。そして私たちが姉妹の残した信仰の遺産をしっかりと受け継いでいくことができますように。教会学校に通っている子どもたちと保護者の方々を導いてください。この夏に計画されている一日夏季学校を、また全国連合長老会の中高生修養会を祝福してください。あなたとの出会いと交わりが深められる恵みの時となりますように。そして子どもたち、若者たちをこの夏、あらゆる危険や誘惑から守ってください。今週末から松尾隆新学生を夏季伝道実習生として迎えます。どうぞその実習を祝してくださり、この教会でのひと夏の体験が伝道者として使わされるための良い備えとなりますように。私たちも新学生を通して語られる御言葉を聞くことによって養われ、恵みを受けることができますように。私たちの教会の佐藤淳新学生も福島伊達教会に使わされようとしています。その健康を支え、良い出会いと交わりとを与えてください。その他にも多くの新学生たちが夏季伝道実習に使わされます。その一人一人を守り導き、また迎える諸教会を祝福してください。そして私たちが東京神学大学における伝道者養成の技を覚えて祈り支えていくことができますように。災害級の暑さが続いています。世界各地でも熱波によって人の命が失われています。国連事務総長はもはや地球温暖化ではなく地球沸騰であると語りました。あなたが創造し与えてくださったこの地球の環境を、私たち人類がしっかりと守っていくことができますように。そのために欲望を抑え、持続可能な営みを築いていくことができるように導いてください。ウクライナにおける戦争が続いています。国々の指導者たちを導いて平和を築くことができますように。この世界に様々な対立があり紛争があります。どうぞ憐れんでください。対立を乗り越えて和解へと歩むことができますように。あなたがこの世界と私たちとを愛してくださり、一人子イエス・キリストによる救いを与えてくださっていることを知らされている私たちが、あなたに信頼して祈り続け、あなたの御心をこの世界に実現していくことができますように導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 礼拝においてマタイによる福音書を読み進めてまいりまして、本日から第6章に入ります。でマタイによる福音書の5章から7章は三条の説教と呼ばれており、主イエスの教えが集められている部分です。そのちょうど真ん中のところに入っていくわけです。で内容においてもこの第6章は三条の説教の中心の部分であるということができます。でそこを読んでいく備えとして、これまでの5章に語られていたことを振り返っておきたいと思います。第5章の冒頭には8つの幸いの教えがありました。あなた方は幸いであるという主イエスの宣言によって三条の説教は始められたのです。でその8つの幸いの最初と最後に天の国はその人たちのものであるとありました。つまりこの幸いとは天の国に預かる幸いです。4章17節にあったように、主イエスは天の国は近づいたと言って伝道を始められました。天の国とは神のご支配です。主イエスがこの世に来られたことによって天の国、神のご支配の実現が決定的に近づいたんです。でその天の国、神のご支配に預かるものとされているから、あなた方は幸いだと主イエスは言われたのです。そして5章13節以下には、その幸いを与えられているあなた方は地の塩、世の光なのだと語られていました。そして地の塩であるあなた方はその塩味を失ってはならないし、世の光であるあなた方はその光を隠したり消してしまってはならないと教えられたのです。でその塩味や光とは何かが5章20節に語られていました。そこにはあなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができないとあります。義っていうのは正しさです。天の国に預かるものは律法学者やファリサイ派の人々に勝る正しさを持たなければならない。それが主イエスに従う弟子たち、つまり信仰者に求められている塩味であり光なのです。そして5章21節以下には、その律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義とはどのようなものかが、旧約聖書の律法を引用しつつ、しかし私は言っておくという仕方で語られてきました。律法を完成する主イエスの教えが語られたのです。でそれこそが律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義です。でその最後のクライマックスが、先週の礼拝で読んだ敵を愛し自分を迫害する者のために祈れという教えです。まあ、これが律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義、天の国、神のご支配に預かる幸いなものが持つべき塩味や光の中心なのです。これまでの5章にはそういうことが語られてきたのです。で6章に入って三条の説教は新しい展開を見せます。一節に、見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさいとあります。でこの善行と訳されている言葉は先ほどの義と同じ言葉です。見てもらおうとして人の前で義を行わないようにと言われているのです。つまり6章も5章に続いて、私たちが天の国に預かるものとして持つべき義、正しさのことを語っています。で5章においてはその義、正しさの内容が語られていたのに対して、この6章ではその義、正しさをどのような思いで行うべきかが語られているのです。見てもらおうとして人の前で善行をしないように、これがどのような思いで義、正しいことを行うべきかの教えです。そしてこれが6章の1節から18節に語られていること全体のタイトルとなっています。 6章2節以下には、その善行、正しい行いの例として施し、祈り、断食が挙げられていくのです。これらは皆信仰に基づく正しい行い、善行として重んじられていたことです。主イエスによってもたらされる天の国に預かる者たちにおいても、これらは大切にすべき良い行いなのです。けれども、その正しい行い、善行もどのような思いでするかによって、その意味が全く違ってきてしまいます。それを見てもらおうとして人の前でするのでは、せっかくの正しい行いの意味が失われてしまうのです。見てもらおうとして人の前で善行をしようとする者たちのことを、主イエスは2節で偽善者たちと言っておられます。彼らは施しをするときに、人から褒められようと街道や街角で自分の前でラッパを吹き鳴らすのです。ラッパを吹き鳴らすっていうのは比喩的な表現と考えてよいでしょう。要するに、あの人は貧しい人々に施しをしているということをみんながよくわかるように目立つところで施しをするのです。そうすることによって、自分のしている施しを吹聴しようとしている。それが自分の前でラッパを吹き鳴らすということの意味でしょう。あなた方はそのような偽善者になるなと主イエスは言っておられるのです。それでは、施しをするときにはどうすればよいのか。それが3節4節です。施しをするときには、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。人目につかせないという言葉は、隠れたものとしておくという意味です。施しは人に見えるようにではなく、隠れたところでしなさいと主イエスは言われたのです。偽善者たちは自分の施しの技をできるだけ人々に見せようとする、人々に吹聴しようとするのに対して、主イエスの弟子、天の国に預かる者は、それを人に知らせずに隠しておけと主イエスは教えておられるのです。右の手のすることを左の手に知らせてはならないと言われています。右の手と左の手が関係なくバラバラに行動するなんていうことは実際にはありえません。そういう誇張的な表現を使ってまで、自分のする施しを人に知らせるな、隠しておけと主イエスはおっしゃっているのです。で、私たちはこの主イエスの教えに共感を覚えます。偽善者たちのように、わざと人が見ているところで施しをして自分の良い行いを吹聴するっていうのは、私たちの感覚からしてもいやらしい、鼻持ちならないことです。そんな風にはなりたくない。良いことをするときにはもっと控えめに、さりげなくするのが良い、そう私たちも思っています。主イエスが言っておられるのは、そういう私たちの思いと同じことなのでしょうか。これ見よがしに善行をするのはいやらしい、鼻持ちならないことだから、もっと控えめに、さりげなくしなさいと主イエスは言っておられるのでしょうか。で、私たちがこの偽善者たちのことをいやらしいとか鼻持ちならないと感じるのは、彼らが自分の施しを誇ろうとしていることが見え見えだからです。そういう人たちを私たちはかえって軽蔑します。そして控えめに、目立たないところでさりげなく良い行いをしている人を見ると、あ、この人こそ本当に立派な人だと思って尊敬し、自分もこの人のようになりたいと思うのです。で、そこには私たちなりのある価値観が働いています。これ見よがしに自分の善行を誇ろうとする人よりも、目立たないところでさりげなくそれをする人の方がより立派だという価値観です。そして自分もそうなりたいということは、自分も人から あの人は目立たないところで良いことをしている立派な人だと見られたいということです。つまり私たちはどういう生き方がより人々に受け入れられ尊敬されるかということを敏感に感じ取っていて、でより尊敬される生き方をしたいと思っているのです。ですからどうでしょうか、目立たないところで控えめに良い行いをする方が良いと私たちが思っていますけれども、その自分の良い行いを誰も見ておらず、それが人々に全く気づかれないとしたらどう思うでしょうか。例えば誰も見ていないところである人に親切にしたとして、私たちはそのことを人に不意調しようとはしません。しかしその人があの時あの人にこんなに親切にしてもらったと感謝して、でそれを周りの人々に語ってくれたらば私たちは嬉しく思います。で逆に相手が全然感謝もせず、そのことを誰にも言わずこの人に世話になったという素振りも見せなかったらと、私たちはあいつは何なんだ、受けた親切を何とも思っていないのかと腹を立てるのではないでしょうか。私たちは自分の良い行いを不意調はしませんが、しかしそれが人々に知られ、あの人は陰であんな良いことをしていたのかと思われたいのです。自分のした良い行いが誰にも全く知られず誰からも少しも評価されなかったらがっかりするのです。そういう私たちの思いは、見てもらおうとして人の前で善行する人や、人から褒められようと街道や街角で施しをし自分の前でラッパを吹き鳴らす人と一体どれほど違っているでしょうか。で主イエスが言っておられるのは、これ見よがしに善行するよりも目立たないところで控えめにする方が評判がいいぞということではありません。主イエスは一節で、見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさいさもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになると言われました。また4節にも、あなたの施しを人目につかせないためである、そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださるとあります。主イエスは私たちに天の父からの報いをこそ求めさせようとしておられるんです。天の父は、つまり神様は隠れたことを見ておられます。あなた方の施しを人から隠れたものとしておけっていうのは、天の父なる神が見てくださるようにそれをしなさいということです。そうすることによって天の父からの報いを求めなさいと主イエスは言っておられるんです。で主イエスがここで報いということをはっきりと語っておられることに、私たちはある驚きを覚えます。良い行いをすれば良い報いが与えられる、それは私たちが心の中で期待していることです。でもそれと同時に私たちは報いを期待して良い行いをするっていうのは不純だ、本当の良い行いは報いなど期待せずになされるものだとも思っているのではないでしょうか。だから私たちは心の中では期待しつつも良い行いの報いということはあんまり口にしないんです。ところが主イエスはここではっきりと報いを語っておられます。報いを期待して良い行いをしなさいと言っておられるのです。で問題はその報いを誰から求めるかです。天の父から与えられる報いをこそ求めなさいと主イエスは言っておられるのです。2節には、街道や街角で施しをする偽善者たちはすでに報いを受けているとあります。で彼らがすでに受けている報いは、これは天の父からの報いではありません。これは あの人は立派な人だと人々から評価されること、つまり人からの報いです。見てもらおうとして人の前で善行を行い、自分の善行を吹聴する者たちは人からの評価、人からの誉れという報いを求め、それを受けているのです。で、目立たない仕方でさりげなく良い行いをすることによって、私たちが求めているのも結局それと同じ報いなのではないでしょうか。自分の良い行いをあからさまに吹聴するのではなくて、控えめに目立たない仕方でする方が良いと思うときに、私たちはやはりあの人は目立たないところでこんな良いことをしていたのかと褒めてもらうという人からの報いを求めているのです。そういう私たちとここに描かれている偽善者たちと、どこが違うでしょうか。人からの報いを期待しているという点では同じなのではないでしょうか。そして人からの報いを求めている人はすでに報いを受けていると語られています。で、このすでに受けているという言葉は領収書を書いてしまったという意味です。つまりもう十分いただきました、これ以上いただく必要はありませんということです。人からの報いを求める者は人から褒められること、あの人は立派な人だと思われることで、つまり人からの評価を受けること、人からの報いを受けることでもう満足なんです。それ以上の報い、つまり天の父からの報いはいらないのです。人からの報い、評価こそが彼らにとっては全てなんです。このように人からの報い、人からの誉れのみを求めて、天の父なる神からの報いを求めていない人のことを主イエスは偽善者と呼んでおられるのです。で、これは私たちが普通に考える偽善者という言葉の意味とはだいぶ違います。しかしこの偽善者と訳されている言葉のもともとの意味は俳優、演技をする人ということです。俳優は舞台の上で観客を前にして様々な役柄になって演技をします。それを客に見せるのです。で、観客がどう見てくれるか、自分の演技をどう評価してくれるかが俳優にとっての勝負です。俳優ってのはそのように自分が人からどのように見られているかを常に気にしながら生きているのです。で、それが偽善者の本質です。それは俳優は偽善者だということではなくて、私たち一人一人がいつも人の目を気にしながら、人が自分をどう見ているかを気にしながら生きている偽善者なのではないかということです。これ見よがしに人前で善行していようとも、目立たないところでさりげなくしていようとも、私たちが人から褒められることを願い、人の目に左右されて生きているならば、私たちは人の前で自分を取り繕っている偽善者なのです。で、主イエスはそのような私たちに天の父なる神からの報いをこそ求めようと言っておられます。それは私たちが人の目を気にして、人からの評価を気にして、周りの人々のことばかりをキョロキョロと見回しているその目を天の父なる神の方へと向けなさいということです。そして人からの評価、その評価というのは良い評価であったり悪い評価であったりするわけですが、それが最後決定的なものではない。天の父なる神が自分をどう見ておられ、どう評価なさるかこそが決定的なのだということをわきまえなさいということです。天の父なる神は私たちのことをどのように見ておられ、どのように評価しておられるのでしょうか。先ほど見たように天の父は隠れたことを見ておられる方です。それは私たちが人知れずしている良い行いを見ていてくださるということでもありますが、同時に私たちが 人には隠している様々な失敗や罪、悪いことをも神はちゃんと見ておられるということでもあります。私たちの良いところも悪いところも天の父なる神はすべてご存知なのです。その神の前で私たちは何をどう取り繕っても仕方がありません。私たちの偽善など神の前では通用しないのです。けれども神はその私たちのために一人子イエス・キリストを使わせてくださいました。そして主イエスはこの三条の説教の冒頭で、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると宣言してくださったんです。心の貧しい人々、それは自分の中に神に対して誇り得るどんな豊かさも持っていない、神の前で無一物の乞食のようなもののことです。神に評価していただけるようなどんな良いものも自分の中にはない、それが心の貧しいものです。そのようなものに主イエスは、あなた方は幸いだ、天の国はあなた方のものだと言ってくださったのです。で、神は私たちをこのように見ておられ、このように評価しておられるのです。つまり神は私たちの良いところも悪いところも全て知った上で、その私たちを天の国に預かる幸いなものとして選び、立て、使わしてくださっているのです。で、この恵みは主イエス・キリストによって実現しています。神の一人子であられる主イエスが私たちの罪を全て背負って十字架にかかって死んでくださり、復活してくださったことによって、私たちは全く貧しい罪人であるのに、天の国、神のご支配に預かる神の子として新しく生かされているのです。で、この神の恵みをわきまえ、天の父となってくださったその神の子として生きる時に、私たちは人の目、人の評価を気にする偽善から解放されます。人からの報いではなく、天の父からの報いをこそ求めて生きるものとされるのです。天の父からの報いはいわゆる現世的な御利益ではありません。主イエス・キリストの十字架の死と復活によって私たちの罪を許してくださり、神に背き逆らっている罪人である私たちを神の子として新しく生かしてくださる、その天の父なる神と共に生きること、それこそが神からの報いなのです。この報いは人からの誉れや評価、つまり人からの報いを求めている間は得られません。しかし私たちがその人からは目を離して、主イエス・キリストの父なる神を見つめていくときに、そこには主イエスによって神がすでに素晴らしい報いを与えてくださっていることが見えてくるのです。この報いは私たちの良い行いによって獲得されるのではありません。良い行いなど何もできていない私たちが主イエスによって天の国に、神のご支配に、神の救いの恵みに預かるのです。で、その恵みに応えて私たちも良い行いに励みます。で、そこではもう人の目、人の評価から自由になって良い行いをすることができるのです。誰も見ていなくても、誰も自分の良い行いを褒めてくれなくても、あるいはそれによって何かこの世での幸福が得られることはなくても、それでいいのです。主イエスの父であり、私たちの天の父となってくださった神が私たちの隠された良い行いを見ていてくださり、それを喜んでくださり、あなたは天の国に預かる幸いなものとして生きているね、 あなたを選び盾使わした私の思いをわきまえて血の塩世の光としての働きをしてくれているね、嬉しいよと語りかけてくださるのです。それだけで私たちは十分なのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、厳しい暑さの中この礼拝へと招いてくださり、恵みの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。私たちは人の評価、人からの報いを求めてばかりいるものです。その中で自分がどのように評価されているか見られているか、そのことが気になってそれによって一喜一憂して歩んでいるものです。しかしあなたは主耶穌を通して天の父からの報いをこそ求めなさいと語ってくださいました。そしてその天の父は一人ご主イエスキリストを私たちに使わせてくださり、その十字架と復活を通して私たちの罪を許し、あなたの子として新しく生かしてくださっていること、そのあなたの救いの恵みがすでに実現して私たちに与えられていることを示してくださいました。私たちが何の良い行いもできていないのに、あなたはすでに主イエスによってこの素晴らしい報いを私たちに与えてくださっています。どうぞこのあなたがすでに与えてくださっている報いを見つめ、その感謝に生きていくことができますように、そのあなたからの、天の父からの報いをこそ求めていく中で、人の目を気にし、人から自分がどう見られているかに一喜一憂していくような偽善から解放されていくことができますように、そのような思いから解放されて、ただあなたが見ていてくださり知っていてくださることをに満足をして、そして神様が喜んでくださる血の塩世の光としての働きを担っていくことができますように、そのような意味をどうぞ私たちに与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。